ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。本日はこの箇所よりゴスペルとはという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。本日は東久留米泉教会の礼拝に、ようこそおいでくださいました。また、雨の中心から歓迎をいたします。私はこの教会の牧師の高桑と申します。ここで、しばらく聖書のお話をさせていただきたいと思います。先ほどのですね、森住さんの、素晴らしい真実なお話がありましたので、もういいかなとも思いますけれども、ですね、準備してきましたので、お話をさせていただきたいと思います。ゴスペルとはというテーマで今日はですね、準備をしてきましたけれども、ゴスペルというとおそらくですね、ゴスペルソングというのをですね、思い浮かべるのではないかと思いますが、その本来の意味は良い知らせ、福音という、そんなこの意味があります。そしてこれは先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書、これも福音という言葉がついてますけれども、ヨハネがですね、いよいよ訪れとして書いた書簡、キリストの生涯を記している書簡の一つですけれども、その3章の16節にこの福音が要約されているというふうにも言われています。で、この3章の16節の冒頭で神はという言葉がまず出てくるわけですね。この初めての方はこのところからも引っかかってくるのではないかと思いますけれども、神様、どのような神を思い浮かべるでしょうか。日本ですと日本の神々は古事記日本書記に記されています。その冒頭にはですね、こんな書き出しになってます。雨土初めて開けし時、高間ヶ原になりませる神の名は雨の皆か主の神、次に高見結びの神、次に神結びの神というですね、書き出しになります。天と地が初めて現れた時に、天の高間ヶ原という場所に雨の皆か主、高見結び、神結びの御柱の神々が生まれましたという書き出しですね。日本の神は初めに世界があって、その後で神々が生まれたということですね。初めに世界、後から神々。けれども聖書の冒頭はですね、このちぎれのところに、後で見ていただければと思いますけれども、創世記が聖書の初めになりますが、その一章一節、初めに神が天と地を創造されたと記されています。初めに神、そして後から世界ということですね。永遠の初めから神がおられて、この唯一ただ一人の神がこの世界を創造されたという書き出しになります。そして聖書の神は日本の神々とは違ってですね、この全世界の創造者、支配者としての神ですね。私たち、天地宇宙、地球、 その中の生き物すべてを創造された唯一の創造主なる神様がおられること、そしてこの神様は私たち人間も作られて、そして命を与え、日々生かしてくださっているということですね。けれども人類すべてのご先祖であるこの最初の人間アダムはエデンの園において神様に背いて、まあ、これもあの地切れにありますので、まあ、これから話すあのお話はですね、結構あの地切れの中にあのありますので見つけていただければと思いますけれども、そのアダムは神様に背いた。そしてその子孫であるすべての人間も同じく神様に背いて罪を犯して、そのため罪の呪いと神の裁きの対象となっているということが聖書の主張であります。そしてその結果としてこの私たちのあらゆる苦しみ、またやがて誰しもが迎えなくてはならない死、死ぬことですね、これはこの罪の結果である、まあ、そのように聖書が言っているということですね。けれどもそんなことを言ったって、私はそこまで大きな罪を犯した覚えはないと、まあ、あの多くの人々は考えると思います。罪人呼ばわりされるのは心外だということだと思いますよね。けれどもそのことについても聖書は触れています。聖書は正しい人は一人もいない、正義を行う、まあ、義人というふうにあの聖書は言ってますけども、義人はいないと言っています。以前にあの聞いた話ですけれども、ある宣教師がですね、大勢の婦人の前で、まあ、美人はいないというふうにあの間違ってですねあのやってしまったそうですけども、まあ、あの美人の皆さんはここにいっぱいあのいるわけですが、義人はいない、一人もいない、正しい人は一人もいないのだと聖書はこの言い切っているわけですね。その理由はこれも聖書に記されてますけども、旧約聖書の詩篇の14編、これあのダビデ王が作ったというふうに記されてますけれども、その中でですね、神が天から人間を見下ろした時というこの一節があるんですね。人間がお互いを見比べてというのではなくて、神様が天から見下ろした時に正しい人は誰もいないということですね。まあ、東久留米は場所によって富士山がよく見えるんですけれども、まあ、富士山のようなあの崇高な人があのいるでしょう。東久留米にもこの中にもエベレストやチョモランマのような聖人も、まあ、地球上にはいるかもしれないけれども、皆天から宇宙の彼方から人間を見下ろしたならば、それはみんな地球上の小さなシワで、まあ、ほぼゼロですよね。天から見下ろすならば、私たち人間が互いに比べ合って、あの人よりはマシということではない。神様の視点、聖書の基準からするならば、義人はいない、正しい人は一人もいないということになるわけですね。だから神の前には皆罪人というふうに聖書は言っているということですね。けれども神様は、まあ、その後を読んでみましょうか。あの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちをなお愛して、その一人子である神様イエス・キリストをこの世に使わされた、そしてこれがクリスマスであるということですね。 人となられたキリストは私たちの罪とその呪いと裁きと私たちの身代わりに十字架で全て背負われた、そして死なれた、そのことが聖書に記されていますけれども、3日の後に死を打ち破ってよみがえられて、そして天に昇られたということも記されています。そしてこのキリストを信じる者は全ての罪が許されて神に愛されて死んでも天国に入れていただけるという約束ですね。これが永遠の命の約束です。神の国である天国は清い場所ですね。神様が清いお方なので、一点の罪汚れもないお方なので、どんなちっちゃな罪であったとしても汚れであったとしてもですね、そのままでは天国に行くことができないということですね。罪を持ったままでは。ですからどうしてもその罪がこの解決されなくてはならない、そのためにこのキリストが私たちの身代わりになってくださったということです。この良い知らせ、ゴスペルが要約されているのがこのヨハネの16章という3章16節ということですね。そして、この聖書ではですね、神様はその神様の一人子さえも惜しまれないで私たちのために十字架につけてくださった。それは私たちがイエス・キリストを信じて永遠の命を持つため、天国にこの私たちが行くことができるということのためですね。けれどもある人はですね、思うでしょう。もしそうならば神様は本当に愚かなことをした、自分の最も大切な子供を殺すという本当に愚かなことをしたのではないかと考える人もいると思います。本当にそうだと思いますね。神様はなぜそんな愚かなことをしたのか、それは神の愛のゆえの愚かさというふうに言うことができるでしょう。天の父なる神は愛する一人子のイエス様を私たちのために送ってくださった。そしてその一人子さえも惜しまれないで私たちのために十字架につけてくださった。そしてそれは、私たちがイエス・キリストを信じて永遠の命を持つため、天国に行くことができる、ここに偉大な神様の愛があるということですね。昔々、旧約聖書の時代になりますけれども、アブラハムという人物が出てきます。で、彼には妻サラという奥さんですね、二人の間に子供ができなかったんですね。そしてもう年を取っていたのでほとんど諦めていました。そんな時神様はあなたに子供を与えると約束をしたんですね、神様が。そして本当にその約束通り子供ができました。アブラハムはその子をイサクと名付けてとても可愛がって、そして老後を楽しんでいた。おじいちゃんと孫か、ひ孫くらいの本当に年齢差がそこにあったわけですけれども、本当に可愛がったわけですね。ところがある日神様はあなたの愛している一人子イサクを全焼の生贄として私に捧げなさいと命じたわけですね。これは創世記の22章のところに出てきますけれども、全焼の生贄、それはその生贄を殺して全部焼き尽くして捧げるというものでした。普通は動物なんですけれども、アブラハムは本当に悩みました。自分の命よりも大切な一人子のイサク、 自分が殺される方がよっぽどマシだったんですけれども、悩んで悩んで、しかしアブラハムは神様を愛してその命令に従ったんですね。イサクを連れて山に登り、イサクを縛り上げて刀で殺そうとしたその瞬間、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。まあこのようにしてですね、神様からストップがかかりました。自分にとって一番大切な、一番愛する一人子のイサクを神のためにアブラハムは惜しまなかったんですね。神様はそれが分かったので殺すことをやめさせました。けれども今度は本当に神様が自分の一人子のイエス様を惜しまないで私たちのために十字架につけてくださいました。何のため？それは私たちがイエス・キリストを信じるためですね。信じた者が一人も地獄に行って滅びずに永遠の命、天国に行くことができるためです。キリストが十字架にかけられたのは、私たちの罪をすべて背負って身代わりに死なれたということですね。そして私たちが死んでも神の国、天国に、清い天国に罪が許されて、汚れが清められて天国に行けるように、三日目によみがえって、そして先に天国にキリストは行かれました。私たちを本当に救うことができるのは、死に打ち勝って復活されたキリストだけであるということですね。神様が世界の支配者であるならば、可愛い一人子をわざわざ十字架で殺さなくても私たちを許して救うことができるのではないか、まあ、とも考えられますけれども、神様はなぜそのようなことを、愚かなことをしたのかと考える方もいるわけですね。けれども、神様はそのご性質のゆえにそれができなかったんですね。なぜならば神様は正しいお方です。正義のお方、決して不義や罪を見過ごすことができないお方ですね。悪を、罪をどこまでも正しく裁いて正しい罰を、報酬を与えるお方であるということです。そして同時に愛のお方、つまり、相反する愛と義の両方のご性質を神様は持たれるお方ですね。それゆえ神様はその愛と正義の両方を両立させるために十字架の道を選ばれたわけです。本来私たちが受けるべきすべての罰と呪いを十字架でキリストに身代わり、代償として負わせました。これが身代わりの死、子なる神の代償の死ですね。ちょうど子供が何かですね、大事件を起こしてあまりに高額の弁償金を支払えない、子供のために親が代わって全財産を持って償う、そんなこともあるわけですけれども、ある意味の身代わりですね。私たちは神の前で天国に入れていただけるほど完全ではないわけですね。それぞれ裁かれる罪を持つ存在です。ですから十字架には神の愛と神の正義が両立している。神様は一番大切なその一人子の命でもって私たちをですね、救おうとされました。これが十字架の意味であり、聖書の中心、核心の教えですね。イエス・キリストを信じる者、頼る者が一人も滅びず、裁かれて地獄に行かないで永遠の命、天国に行くことができるためです。そして 私たちもうやがて死ぬわけですけれども、まあ年を取ったり病気になったりですね、事故であったり、この世を去るときに天国に行くことができるように、キリストは3日目によみがえって天国に行かれました。キリストには、イエスキリストにはお墓がないですよね。キリストのお墓はありません。それはですね、このキリストがよみがえったからですね。本当に人間を救うことができるのは死に打ち勝って復活されたキリストだけであるということです。キリストはすべてを支配し、私たち人間の最後の最大の敵である死をも滅ぼされるお方であるということです。お釈迦さんも死んで骨になって墓に葬られました。仏舎利というものですね。仏塔というのは、まあ、三重の塔とか五重の塔とかあるんですけれども、正式には仏舎利塔で、仏舎利礼拝ですね、お骨礼拝です。まあ外場も同じですね。お墓の後ろのギザギザのですね、板ですけれども、これも仏舎利から来ています。お釈迦さんの骨を拝むということですけれども、まあ骨を拝んでみても骨以上にはならないと思うんですけれども、まあ他にもですね、あらゆる人間は生まれてそして死にました。孔子やソクラテスやマホメットも死んで、葬られた。秦の始皇帝やアレクサンダー大王、シーザー、ジンギスカン、ナポレオン、まあ皆もちろん死には打ち勝てなかったわけですね。偉大な業績を残したわけですけれども、お墓に葬られて皆シャリになったわけですよね。けれども、ただ一人、人となられた神の子イエス・キリストだけが死に打ち勝ってお墓がない、それによって死の力を無力にしました。よみがえられたからですね。そして私たちをもそのよみがえりの力によって永遠の命によみがえらせていただくことができるわけです。これが聖書の約束です。私の父は14年前にキリストを信じました。その時すでに肝臓がんだったんですけれども、そして認知症も並行して、少しずつこの進行をしていました。で、いよいよだということでですね、私も父親に伝道しました。父ちゃんもいつか死ななくちゃならないけれども、死んだら天国に行きたくないかい、というふうに質問したんですね。そりゃ生きてえだんべ、群馬弁ですけれども、だったらイエス様に天国に連れて行ってくださいと祈ればいいんだよ、というふうに私が言ったんですね。じゃあ祈るべ、イエス様天国に連れて行ってください、アーメン、というふうに自分で祈ったんですね。本当に素直に、祈り、そしてその後私が洗礼をこの授けることができました。そしてその後闘病生活を戦い終えて11年前に天に召されました。本当にそのことは感謝です。で、祈ればいいんですね。祈るだけでいいの？というふうに思われるかもしれませんけれども、祈るだけで聖書の救い、永遠の命、天国が約束されています。聖書には、主の名を呼び求める者は皆救われる、というふうにですね、約束されています。その実例、キリストと共に十字架にかけられた死刑囚がこのルカの書いた福音書に出てきます。彼は 悪事を尽くした人生を過ごしました。そして人生の終わりに彼は死刑囚として十字架につけられても、隣で一緒に十字架につけられていたイエス様に毒づいてですね、罵っていたんですね。神の子っていうんだったらそこから降りてみろというようなことをですね、言っていたんです。ところが一緒に十字架にかけられて、いよいよ人生最後の時に彼はですね、悔い改めたんですね。でイエス様の名を呼びました。イエス様、あなたが神の国天国に入られた時には私を思い出してくださいと祈ったんですね。イエス様の名を呼んだんですね。イエス様は十字架の上で言われました。あなたは今日これから必ず私と一緒に天国に行く。聖書はそのように約束をしています。初めての方でもイエス様に祈ればすべての罪が許されて清められて清い神様のいる天国に入れていただける。そしてもうそこはですね、死のない世界ですから、永遠に続く世界、まあ、永遠の命ということですけれども、その約束が与えられます。お一人お一人の上にですね、主の神様の祝福、そして永遠の命が与えられるようにとお祈りをいたします。ではお祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。今日このようにして、愛する兄弟姉妹、また初めての方もいらっしゃるようですけれども、共に礼拝を捧げることができて心から感謝いたします。神様はこの天地を作られたお方であり、清いお方であることを聖書は記しています。それにもかかわらず、私たちを愛して私たちを救うために一人子の神イエス・キリストをこのように使わして、私たちの救いのために十字架にかけてくださいました。イエス・キリストを信じ頼る者には、祈る者には永遠の命が与えられる約束を覚えて本当に感謝をいたします。どうぞここに集われたお一人お一人の上に、その人生の上にイエス・キリストの救いと祝福が、神様の恵みが、そして永遠の命が豊かに備えられ与えられますようにお願いをいたします。私たちの救い主、唯一の救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。